現在はですね、2019年の9月のですね、12日です。ですね、木曜日です。やはりですね、私の中でジョン・ボルトンさんがですね、解任されたということが結構で、ショック大きいんですけれども、ではこれからどうなっていくのか。まあ、大筋ではですね、中国包囲網政策というものは変わりません。これはですね、ジョン・ボルトンさんだけが決めたとかそういうことではなくてですね、米国の経済界、そしてですね、宗教界、およびですね、まあ、はっきり言って米国の支配層たちがこれを決めたということになります。ただ、それを決められるとですね、今まで散々その中国とですね、それらの周辺勢力とビジネスを通して自分たちだけが儲けてきた、西部及び中西部、まあ、シカゴから、地図で言ったらシカゴから左側、太平洋側の方々のですね、経済界及び関係各層がですね、困るわけで、当然トランプ大統領に対するトランプ降ろしをですね、次の大統領選挙で始めるわけなんですが、なんだっけ、スターバックスコーヒーの前の会長が立候補したとか、どうしたこうしたというニュースがちらりと出てたような気がしますけれども、これっていうのは、確かね、中国勢力にとっては都合のある人じゃなかったかな。まあまあいいです。それはそのうち分かってくるでしょう。ですね。ボルトンさんがとりあえず、まあお辞めになった。自分で辞めたのか解任されたのかそこまでは分かりませんけれども、その結果ですね、何が大きく変わるかというと、北朝鮮政策とイラン政策に対する米国のですね、対外交渉というものの形がおそらく柔らかいものになります。しかしですね、そのことによって、彼ら、北朝鮮とイランに対して核兵器のですね、どこまで持たせるのかということに対してトランプ大統領がどのような考え方を持っているのかは分かんないんですよ。なぜならば北朝鮮とイランがですね、核物質、核弾頭を持っているということは、結局それは最終的に巡り巡って必ずイスラエルか米国に対する本土攻撃に必ず使われるからです。トランプ大統領はですね、911にですね、核兵器が使われたということもおそらくもう知っている人だから、そこでですね、武器商人であるとかそういうことの関与も知っていますから、トランプ一家というのは当然ですね、父ちゃんの時からですね、そうした武器商人を含める黒い人たちともですね、つながりがあります。米国の上層部支配層なんかにおいて武器商人たちの流れとつながってない人なんか私はいないと思います。まあ、これも置いといて、どうかな。まあ、北朝鮮に対してはね、長距離弾道弾さえ持たせなければ、米国には届かないからよし。しかし、日本にですね、寝かせてある米国の経済関係者のアセット、資産ですか？あと、在日米軍基地。在日米軍基地がなくなったらですね、米国の世界覇権というものは一気にですね、まあ、中国に取られちゃうでしょ。在日米軍基地というのは世界で本当にそれだけ重要な基地なんだということを実際知らないので、日本国民、私、あなたたちは。だからこれを守るためにもどうするのか。しかし米国はあんまりお金がない、金かけられない。だからその否決する流れとすればですね、それはまあ日本の核武装しかないんですよ。ただ、日本にですね、日本の独自の核武装をするとですね、例えば民主党政権のような中国寄りの政権が出た時に、米国に対して敵対するということもありえますので、やっぱりこれは米国の完成品のですね、核兵器。つまり座標入力したら米国のですね、米国本土には絶対に届かない。自爆する。米国の関連施設に座標入力したら届かない。自爆する。というふうな安全装置がついているブラックボックス付きのですね、完成品の核ミサイルを持たせるか。あとですね、確か今のイギリス大英帝国がですね、持っている核武装のやり方だったと思いますが、ニュークリアウェポンシェアリングシステムといって、核兵器、同盟国の中だけですよ。同盟国の中にもですね、序列があって、低い同盟国には適用されない考え方なんですが、英国というのは米英同盟のですね、ものすごい強い同盟にございますから、そういう強い同盟の中だけに許される、システム、核兵器をですね、お互いの政府同士でですね、共有しようというふうな仕組みがあります。で、これに関してですね、例えば英国と米国が、例えば英国のすごい危機のもとに、核兵器使わせてちょうよみたいな形の米国にですね、相談し、担当に相談し、米国大統領の許可が出て、で、その上でですね、英国の許可を認めるみたいなことになったら、英国にですね、置いてある米軍基地の核兵器を使うみたいな。なんかこんなイメージで捉えてください。日本をそれに入れようじゃないかというふうなことです。私はブッシュ息子さんの時にですね、この動きがあったんですが、ブッシュ息子さんの時に言われていたのは、この、核兵器のワークシェア、核兵器のですね、シェアリング、共同保有のですね、この流れではなく、あの時の動きは多分今でも動いてるはずなんですが、 トマホークミサイルというのがあります。今でもですね、まあ、古臭いタイプのミサイルになりましたが、今でも作っております。しかし、この冷戦の時代に作られたミサイルというのは1980年代の頭、1980年代の半ばぐらいかな、これ就航したのは。まあとりあえずですね、本当に古い年寄りのトマホークミサイルもあるわけです。作られてから10年はちょっと大げさだろうけど、まあ古いの、とりあえず。何年にですね、何年間保有して廃棄してんのかは知らないんですが、私はそこまで詳しくは。5年ぐらい所有してですね、整備しながら直しながら廃棄してんのかという、そういうことはわかんないんですけど、このトマホークミサイルがですね、米軍の、国家戦略、つまり地球上をですね、安定させるために陸軍中心のです、軍隊の編成を行っていたことを、どんどん今空軍とミサイル軍とですね、人工衛星を含めるですね、超高高度の上空をですね、ぐるぐる回る人工衛星に、例えば宇宙ステーションを作って、その宇宙ステーションに核ミサイルを搭載するというふうな形における戦略にですね、変わってるわけです。だからね、だいぶいらなくなってるんですよ。トマホークミサイルというのはですね、私の見え方からすると、地上軍を展開する前の段階で、敵国の地上、基地であるとか、ミサイル基地であるとか、軍事基地、兵隊さんが寝泊まりするようなところですね。あと、塹壕であるとか、そうしたところをですね、このトマホークミサイルで、レーダーに引っかからない超低空を飛ぶジェット機型のトマホークミサイルで破壊して、敵が反撃できないような状態を作ってから後、陸軍兵士をですね、ドバドバドバッとこの海岸からですね、上陸させるというふうな、こういうもののために開発された兵器なんですが、米軍がですね、どんどん新型ミサイル及び、人工衛星の軌道上から、超上空からですね、敵国を真上からピンポイントで攻撃するというふうになっていくと、その効果がはっきり大きいので、陸軍がいらなくなったわけではないんですが、今までは1000人ぐらいでですね、例えば一定の面積をです、占有していた、面占領というんですが、面の占領というんですが、これがですね、300人ぐらいで済むだとか、大きなるリストラの流れに入ってるわけです。まあ、この動きに、だから今のですね、米国陸軍はですね、徹底的に抵抗してるわけですが、既得権益だからね、国鉄が JR に解体されるような流れのようなもんで。で、そのね、いらなくなっていく余剰、いらなくなっていくトマホークミサイルをですね、基本的にはそれ分解、破壊しなくちゃいけないんですよ。うん、敵国に渡すわけにもいかんから。しかし、それもったいないでしょ。だから、今言ったですね、核兵器シェアリングシステムみたいな流れで、日本国に、同盟国に、大英帝国と同じように、これをですね、売る、売却する。まあ、いくらなのかね。中距離弾道弾で100億っていう値段がですね、ノドンテポドンの時にチラリとこれ出てましたから、それぐらいの値段なのかな。もうちょっと高いかな。ちょっと私想像つかないや。実際に売り買いしたわけじゃないからね。うん。そういう話が出て、どっちにしろそれをやらなくちゃいけないんです。これ日本の中でですね、例えばテレビなんかでよく出てるですね、台本読んでるだけでですね、日本が悪い、安倍悪い、永久に日本はですね、韓国様の命令に従い続けろ、謝り続けろ、永久に金差し出し続けろみたいな玉川さんって人いるでしょ。あの人も本心はですね、何考えてるかって普通の人だと思いますよ。言ってるだけ、あんなもん。利用してるだけ。そういえば、韓国のですね、対日工作費用であるとかですね、反日工作費用からですね、どうせ別枠でなんか振り込んでもらってるんですよ。どうせそんな人なんですよ、ああいう人たちっていうのは。青木なんとかさんとか、ああいうのも。左側の人ってのはポリシーなんかないですよ。金欲しいだけなんですよ。でも右側の人にポリシーがあるかって言ったらそうでもないだろうけど、右側ちょっとあんのかな、そういうのが。左側は全くないですね、ポリシー的に私の見え方です。金だけ。本当に。だから少し前に言ったら蓮舫さんなんかも何かのインタビューだったと思うけど、自分がこのまま芸能界にいても生き残れるですね、可能性は少ないけれども、あの時鳩山のですね、ポッポさんにですね、声かけられた時に政治家に転身したら食いっぱぐれがないから政治家になったみたいな、露骨に、そのまま正直に言ってますからね、ババって言っちゃいました。怖いね。蓮舫さん怖いよ。うん。まあでも私あの人結構卑怯な人だと思ってるんで、まあそれはいいでしょ。いろんなものの見方ありますからね。だからね、まあでも中国共産党の言いなりになってですね、民主党政権をコントロールするか、その中でですね、日本国家の成長を徹底的に妨害するための先兵として動いていた蓮舫さんというのは、後々にですね、私は大きく断罪されるんじゃないかなと思ってますよ、本当に。あの時に民主党政権で日本のですね、国家方針を大きく誤らせたような人々というのは、後々にやっぱりですね、大きく処分、断罪されていくと思いますよ。 この場合の断罪というのは我々はですね、立憲民主党とか含める野党勢力云々ですか、このことに対する支持率の低下という形になってますが、私の言う断罪というのは牢屋にぶち込まれるとかそういうことの意味です。ついでに言っておけばですね、萩生田さんが文科省になったことによってですね、なんだっけ、まだ盛りかけだったっけ、なんかやるんだって。朝日新聞か毎日新聞になんかチラリと書いてあったよ、書いてあったよ。なんだっけ加計学園け、なんか森友と加計学園か。じゃあ加計学園の方か。その加計学園の方でですね、萩生田さんの名前が出てきた人が、あの、文科省になってから野党の攻撃で、まあ、おやりになればいいんじゃないですか。やればやるほどですね、だって何もなかったんだから、やればやるほど、野党勢力というものは、さらに支持率というものがなくなってしまいますよ。本当に。あなたたち本当にその月給50万とか100万ぐらいもらってるような、そんな仕事に見合ったような仕事じゃないんじゃないんですかと。もうバレてるのに、さらにそれがひどくなるんじゃないですかね。あ、つまりこの人たちは日本国民のですね、生命と安全を守るためではなくて、中国、韓国、北朝鮮にですね、日本人の利益を、日本人を奴隷として働かせて、日本人の利益をそれらの外国勢力にですね、仕事であるとかですね、経済協力の形でですね、もう、ジャバジャバと流すための、はい、で、こんな売国奴なんだなということの本当の認識がですね、どんどんどんどん知れ渡るんじゃないですかね。まあ、おやりになればいいんですか。自分で自分の首絞めるだけだと思うけど、はっきり言って。そんなことやって、さらに支持率が下がったら、私はあと、なんだっけ、国民民主党か。あれ多分割れると思いますよ。立憲の前に多分国民民主党の方が割れると思いますよ。だから二階さんを、私は生き残らせたというかですね、二階さんをですね、あの、高齢にもかかわらず、自民党の党内力学がとかって言ってますけど、あれはですね、憲法改正のために国民民主をですね、割るための工作をおそらく今でもやっておってですね、受け皿が二階さんなんですよ、どう考えたって。他の派閥勢力のことも考えると。だから、いろんなことがやっぱ同時進行してるかなと思います。結局ね、日本の国の南北朝鮮、特に南側、北というよりも南の方が危険ですね。ここまで来ると。バレてきたなっていう感じはしますが。この南側の方々が核兵器を持つということは、本当にそれを使うということなんですよ。日本に対して。脅しだけではなく。彼らがですね、政治家としての度量もなく、素養もなく、努力もしておらず、ただ単に、蓮舫さんじゃないけどね、蓮舫さんのことばっかり言ってますね。パフォーマンスだけで、政治家っぽいことしてますよというだけで、毎月毎月の高い月給とですね、政治家としてのですね、地位、軍人としての地位をですね、ただ受け取るためだけに生きている。問題を解決しないことで、その問題を解決する、ふりだけをすることによってですね、毎月毎月高い給料をもらってる。これも月給泥棒って言うんですよ。あなたの会社にもいるんですよ。お、あの案件どうなった？いや、ちょっと今やってます。って1年ぐらい食ってるようなやつ。何もしないやつ。あ、担当と会ってます。飯食ってるだけ。何もしないやつ。いるでしょ。こういう人たちがですね、新聞社にもですね、政治家の領域にもですね、官僚の領域にもですね、いるんですよ。人間の世界だから。どこにでもいるんですよ、同じような人が。だからね、この南側の勢力というものに核兵器を持たせると、私はですね、必ずそれを意図的に使うか、あとですね、ちょっと日本を脅かしてやれというふうな形でですね、間違って発射されてしまう。これ一番あり得るね。間違って発射されてしまうとか、あと完全に事故で発射されてしまうとか、間違いなくあると思ってます。だから我々はですね、能登沖におけるですね、あの、日本製の対戦障害機の P3C か、あれに対してですね、ミサイル発射ロックオンレーダーを照射された時のことの動きをですね、思い返さなくてはいけません。全部日本のせいにしたでしょ？ P3C が異常接近したとか、全然してなかったでしょ？証拠映像も出たでしょ？あれだけ証拠を出してもですね、日本はですね、あの、韓国を貶めるために捏造しているというふうに、何もかも国を挙げて、官民挙げて、若い奴から年寄り含めて、男女含めて、全部ですね、あの、日本が悪いというふうにですね、反対論陣張ったんですよ。しかもそれが全部ですね、あの、なんだろう、捏造資料であるとか、合成写真であるとか、うんぬん画像、合成画像であるうんぬんが、2チャンネル程度のですね、2チャンネルじゃ失礼ですが、のですね、2チャンネルのユーザーなんかに、あっという間にですね、暴かれるような、そんなもんですよ。しかし、それでも韓国国内で通用するということは、韓国の国民というのは何事もですね、検証しないんですよ。従うことが大好きなんですよ。支配されることが大好きなんですよ。ということはですね、こういう人たちというのはこれからの地球の大激変で消えるんですよ。私は何の証拠も提示できませんが。しかし消える前にですね、とてつもなく花火打ち上げる可能性あるんですよ。死なば諸共みたいな形で。こういうことを含めてですね、私は戦争が近いということを言ってるわけです。 細かい流れを言えばこれからですね、朝鮮半島と中国が大きくて、日本もそうなんだけど、日本も消費税上げるから大変なことになるんだけど、朝鮮半島と中国のですね、経済的落ち込みもとてつもないことになり、私は半年もしないうちにですね、何らかの形で北か南がアクションを起こすと思ってますよ。はっきり言えば。そのためのジーソミア破棄だというふうにそこまで見てますから。まあ、この辺はですね、また後で言います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。